おはようございます。私は成長の家本部講師の澤田真嗣です。第3回目の本日は、成長の家創始者谷口正治先生著、新版人生を支配する専属用をテキストに、人生を支配する専属用というテーマで話をさせていただきます。さて、本日のテキスト174ページには専属用の意義について次のように説かれています。朗読いたします。先祖を祀るということは、祖先の霊が迷っている場合には、真理のお経を供養することによって、悟りを深めていただくことにもなるけれど、祖霊祭祀の意義は、祖先に対する報恩感謝の心を自分が起こすということが根本であります。だから、先祖がみんな悟りを開いて、高級霊になっていたら、何も祖先を祀る祭壇などを設けなくてもよいかというと、そうではないのです。常に、自分は祖先あってこの地上に生まれさせていただいたのだから、という、元を知る心を起こして、祖先に感謝礼拝するということが大切なのです。知恩感謝ということができるのが悟りの心であります。つまり、悟りということは、ここに生きているこの個人としての命が、神に始まり、祖先を通し、父母を通して、全体の命とつながりがあるという自覚が悟りなんです。その悟りを如実に法恩の姿をもって表すのが、祖先祭祀であって、そこに神と祖先の諸霊たちとの生命的一体感を起こすことになる。それが先祖祭りということの意義なのです。ですから、子孫が感謝の心を起こすことが、祖先が一層良き悟りを得る契機になるわけです。朗読を終わります。このように、先祖供養の根本は、私たちがご先祖様に対して、報恩感謝の心を起こすということでありますから、神や仏などを信ずることはできないという人でも、亡くなった家族、親族の供養ということになると、それほど抵抗なくできるのではないかと思います。なぜそれができるのかと言いますと、私たちの潜在意識の中に、目には見えなくても、ご先祖様の魂はどこかで生きているという思いがあるからではないかと思います。成長の家では個人に宿る命もこの命として永遠であり、無限に成長していくと教えております。ですから、高級霊と低級霊という言葉も、この生命の成長の段階を例えて言う表現であります。先祖と私たちの命のつながりを木に例えて、大地は神様、根は先祖、幹は両親、子孫は枝葉。枝葉に花咲き、良き実を結ぶは、親に供養、先祖に供養、と説きます。万物の一切を生み出す大地を神に例え、その大地にしっかりと張る根が先祖であり、その根から伸びたしっかりとした幹が私たちの父母、そしてその幹から伸びた枝葉が私たちであると言います。その枝葉に美しい花や良き実を結ぶ、つまり私たちの生活に美しい花や実を結ぶためには、この命のつながりを自覚し、ご先祖様、両親を大切にしなければならないということなのです。ここで何年か前、成長の家産業人の集まりである、成長の家栄える会が開催した繁栄ゼミナールにおいて発表された体験を紹介しましょう。この方は、九州でスーパーマーケットを経営されている K さんという方で、K さんは、感謝、感動、ご先祖様の供養の三つを実践されることで、企業を再建されたのです。その体験を、本人の手記という形で紹介させていただきます。今から十数年前、経営するスーパーマーケットが倒産寸前になりました。親からもらった財産、そして私が30年間働いて築いた不動産、財産などのすべてを売却する羽目になりました。 それでもお金の支払いが追いつかず、挙句に借家住まいとなってしまいました。これでは火災道具まで差し押さえられて家族に迷惑をかけてしまうと思った私は、やむなく一年間家族とは別れて生活しました。それでも資金繰りは苦しく、ありとあらゆる手を使って必死でやりくりしました。しかし、どんなに苦しい状態に追い込まれても、私は清張の絵の教えを知っていましたから、困難に戯れよ、陰極は必ず陽極に転じるという見教えを信じ、常にプラス思考でいようと心がけ、明るく楽しく振る舞い、顔には決して苦労を出しませんでした。きっといつか好転する、と固く信じるとともに、これを機に飛躍することができるんだ、ありがたい、と感謝の思いを持って、会社の再建に取り組んでおりました。だから、周りの皆さんは誰も私がそんなに苦しい思いでいるとは気づかなかったと思います。では、私は何をどのように行って会社を再建しようとしたのでしょうか。それは、日頃から、感謝、感動、ご先祖様の供養の三つ、三点セットを実践するようにしたのです。具体的には、まず従業員に徹底して感謝の思いを示そうと、社長である私自ら社員一人一人の誕生日の時に、手作りのケーキを作り、一人一人に私からの熱いメッセージを添えて送るようにしました。その当時は、従業員が250名もおりましたが、少しも手抜きすることなく、臆することなく、誕生日にケーキを作っては送るということを続けました。ケーキを作り始めてから1年後、今日あるのは従業員だけでなく、取引している皆様のおかげであるという思いが募るようになり、取引先の皆様の誕生日、既婚者の場合は、それに加えて結婚記念日にケーキを送るようにしました。すると従業員一人一人への深い感謝の思いで誕生日のケーキ作りを始めて半年ぐらい経過しましたら、店の業績がどんどん上がり出しました。不思議なことでした。当時は年間50億から60億円の売り上げでしたが、利益率は 3% も伸び、利益は1億2000万円から2億円にも伸びました。その頃は年間1億ぐらいの赤字が10年ぐらいずっと続いていたのですが、なんと赤字から一転して利益が出たのです。なんと10年ぶりのことでした。そして10年前には、今日あるのは、両親、祖父、祖母、ご先祖様のおかげである。また、お店の今日あるのは、やはり先輩、先人の方々のおかげであり、取引先の皆様のおかげであると考えるようになり、亡くなった方々、およびそのご先祖様を供養するための供養塔を建てました。その時は業績が悪くて、もうどうしようもない時でしたが、ご先祖様に感謝を込めて、毎月、その供養塔にお参りに行くことを始めました。今では、先に亡くなった先輩の方々、取引先の先代さんとかで亡くなった方々が40数名ぐらいになりましたが、毎月一回、そのお一人お一人の名前を読み上げて、皆さんのおかげで今日があります。本当にありがとうございます。と申し上げ、甘露の法雨や般若心経のお経を1時間ぐらい、真心を込めて特授し、供養させていただいております。こうして3点セットを実践した結果、スーパーマーケットが約1万8000社ある日本の中で、平成10年代は売上の伸長率 27% を達成し、全国一にならせていただきました。既存店も5年間ずっと伸び続けており、今年で12年間、増収増益が達成できそうです。平成14年は、売上が286億で、経常利益が8億4千万。来期も新店舗が4店舗決まっており、売上500億円目になる店も決まっています。 現在従業員が昔の10倍、2500名に増えておりますが、今でも社員の誕生日に感謝の手作りケーキを贈ることを続けています。このような私の体験から申し上げても、不況こそ、ピンチこそチャンスなんです。もう倒産寸前こそチャンスなんです。こういう時ほど絶対に諦めないで、上記の3点セットを必ず良くなるという思いで実践していただければ必ず道は開けると思います。手記の紹介を終わります。本日のテキスト57ページには、供養の心と供養の実践としてこのように説かれています。朗読いたします。時には、供養の心さえあれば供養はいらないではないかという人があるが、しかし心があれば行いが自然と現れることになるのである。祖先を大切にする心があれば、自然にお祭りを大切にするわけである。心があれば何もしなくてよいというのは、心がないという証拠である。たとえお坊さんであって、よその祖先の位牌を預かって祀っていて、毎日度胸していても、自分の祖先に対してお祭りと供養がなされていなかったら、先祖供養をしたことにはならないのである。朗読を終わります。私たちの先祖は、私たちから30代も遡ると、10億人をはるかに超えるという、天文学的な数になります。そうしたご先祖様を報恩感謝の思いで供養させていただくことは、ご先祖様の救いになるばかりではなく、私たち自身の救いにもなるということなのです。このラジオ放送をお聞きの皆様も、どうぞ、折あることに仏壇で手を合わせていただき、あるいはお墓参りにお出かけいただいて、ご先祖様に感謝の思いを捧げていただければと思います。きっと爽やかな、すがすがしい気持ちになることができるに違いありません。ぜひ実践なさってみてください。それでは時間が参りましたので、以上で本日の話を終わらせていただきます。